はい、今回問44ですね。介護保険の訪問看護について正しいものはどれか2つ選べということで、訪問看護の問題出してます。はい。で、これいつものスライドにはなるんですが、介護サービスは大きく分けると3種類になりますね。居宅サービスと施設サービスと地域密着型サービスですね。はい。で、居宅サービスに関してはこれだけ、施設サービスに関してはこれだけ、地域密着型サービスに関しては、この9つというふうになるんですけども、今回は訪問看護のお話ということになるんですけども、こっちはあくまでも、介護保険の、訪問看護っていう意味なんですね。で、もう一つ訪問看護っていうのは、医療保険から行く訪問看護っていうのもあるんですね。ここが、医療保険の給付になる、介護保険の給付になる、どっちでしょうみたいな問題が結構出るので、ここは押さえておくべきところかなというふうに思いますので、ここをちょっと説明していこうかなというふうに思いますね。はい。で、訪問看護っていうのは、病院とか診療所が併設されているパターンと、訪問看護ステーション、事業所を立ち上げて、訪問看護ステーションとして訪問看護に行くっていう、この2パターンがあるんですね。はい。介護保険で行く訪問看護と医療保険の訪問看護っていうのがあるんですね。はい。この2枚看板でやっているっていうような感じなんですけども。で、要介護者、要支援者に関しては、介護保険の訪問看護が原則として優先されるんですね。はい。じゃあ、この医療保険で行くバージョンの、訪問看護っていうのはどういう時なのかというと、それが3パターンにありますと。で、1番、特別訪問看護指示書が出た時。で、2つ目、精神科指示書が出た時。これ日時ダメなんですけども、精神科指示書が出た時ですね。はい。それと、3番、厚生労働省が定めた疾患ですね。これ要は難病の方なんですけども、この3パターンがありますよと。いうことなんですね。で、もうちょっと細かく見ていくと、この特別訪問看護指示書が出るパターンっていうのが、大体大きく分けると5つぐらいかなっていう感じなんですけども、それが急性増悪時、で、退院時、で、ターミナル期、で、神秘を超える褥瘡ですね。もうめちゃくちゃすごい褥瘡、床ずれができているみたいな、もうポケットですみたいな感じの褥瘡ができてるとかっていうのは、医療保険で毎日処置が必要になってきたりとかするので、医療保険の訪問看護で対応するというような感じになりますね。はい。とか、あと、気管カニューレですね。呼吸の管理が必要な方であったりとかっていうのは、特別訪問看護指示書が、出るというような感じになります。はい。で、この指示書ですね。この特別訪問看護指示書っていうのは、14日間毎日使えるんですね。14日間毎日医療保険で訪問看護さんが来てもらえるという形になりますので、なのでですね、これを全部介護保険の訪問看護で賄おうってなると、今度介護保険で他のサービスが使えなくなるので、そこは医療保険で対応しましょうよという形になってますね。はい。はい。で、ここまで踏まえた上で1番から5番まで順番に見ていきたいなというふうに思います。はい。で、1番ですね。訪問看護計画書は、主治の医師が作成するとありますけれども、これ計画書っていうのは、看護師が作成しますね。はい。なので、これは×ということになります。はい。で、次2番ですね。指定訪問看護ステーションの理学療法士等により提供されるリハビリテーションは、訪問リハビリテーションとして、介護保険から給付されると。ありますけれども、これ何を言ってるのかというと、もう冒頭のスライドなんですけど、こうありますよねと。で、訪問看護ステーションから行くリハビリテーションと、訪問リハビリテーション事業所から行く訪問リハビリテーションっていうのがあるんですね。はい。で、訪問のリハビリテーション、さっき言ったんですけど、この訪問のリハビリテーションっていうのは、訪問リハビリテーション事業所と、訪問看護から行く訪問リハビリテーションと、2種類のパターンがあるんですね。で、訪問看護から行く訪問リハビリテーションっていうのは、訪問看護として、介護保険から給付されるんですね。はい。訪問リハビリテーションとして、介護保険から給付されるのではなくて、訪問看護として、介護保険から給付されるということになってますね。ここもよく、出やすいところなので、2種類のパターンがあるんだよということは覚えておきましょうという感じですね。はい。なので、2番×ということになります。はい。で、次3番ですね。指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならないとありますけれども、これ丸ですね。はい。で、書いてるんですけど、訪問介護も同様ですということですね。はい。だから、例えば、 僕が、訪問介護員やったとして、で、親父が、訪問介護を使っているってなった時に、僕は、親父に訪問介護には行けないということです。簡単に言うと。つまり、身内は、訪問介護に行ってはならないという、規定があるんですね。それは、訪問看護も同様と、訪問看護も訪問介護も、どっちもそれは無理ですよということですね。はい。はい。なので、正解もあるということになりますね。はい。で、次4番ですね。末期の悪性腫瘍や、神経難病の患者に対する訪問看護は、介護保険の給付の対象になるとありますけれども、これは、ターミナル期のところと、精神科指示書のところになりますね。それぞれね。はい。この末期の悪性腫瘍というのはターミナル期で、この神経難病というのは精神科指示書が出ているっていうパターンになります。はい。なので、これは医療介護保険の給付の対象ではなくて、医療保険の給付の対象となるんですね。なので、4番は×ということになります。はい。で、次最後5番ですね。看護師等の訪問時の病状観察や情報収集によって、訪問看護計画は変更されることもあるとありますけれども、これ丸ですね。はい。病状の観察ですね。ご高齢の方なので、病状が毎日変化していったりとかっていうのはあるので、変更されることも当然ありますよと。で、家族さんが何かあったとかっていうのも、情報収集、そういうのをしていって、計画が変更されることも当然あるということを言っている文章なので、あるということですね。はい。それと、あとテクニック的なところにもなるんですけれども、このこともあるっていうのは、大体丸ですね。9割超えぐらいで、丸になりますので、その辺も、もしわからなかったら、テクニック的に覚えておいてもいいかなというふうに思います。はい。ということで、問44の正解は3と5ということになります。はい。で、よく問われるのは、その医療保険で行くのか、介護保険で行くのかっていうところと、あと、ここの2番のリハビリテーションのところですね。この辺は結構理解が必要かなというふうに思いますので、深めに勉強されてもいいかなというふうには思います。はい、以上です。ありがとうございます。